Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる Nishinomiya を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、Nishinomiya徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。さて、10月の西宮徹底解剖はゲストティーチャーに元博士家記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生をお迎えして、秋っぱれの酒西宮というテーマでお届けしています。今日は4週目ですので生放送です。皆さんからの質問や、そしてクイズの答えもまだ間に合いますよ、どんどんお寄せいただければと思います。ファックスは0798-375514 0798-375514、 そして E メールは 787@sakura-fm.co.jp、 こちらまでどんどん送ってください。お待ちしています。さあ、寺岡先生、今週もよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしく。
まあ、10月1日が日本酒の日ということで、はい、10月は日本酒にねスポットを当ててお届けしてきたわけなんですが、この秋っぱれの酒西宮、これは夏を越しても西宮のお酒は美味しい、よりなんかこうね熟成されるというようなことで、はい、秋っぱれの酒と呼ばれてるんですよね。
はい、
はいはい、ということで、まあ、その本当に日本酒が美味しい季節になってまいりましたので、
これからですよ。
ねえ、いろいろ
魚もいいですね。
酒の魚も美味しいものがいっぱい出てきます。はい、今日はそんなお話もちょっと伺えればと思うんですが、もうたくさんのメール頂戴しております。こちらは、西宮のラジオネーム柿の種大好きさんでございます。灘の酒は昨年ノーベル物理学賞を受賞された山中教授の晩餐会で振る舞われた福寿で一躍有名になりましたね。でも西宮の酒は灘の酒というイメージがあまりないのかも。西宮の酒は大手酒造メーカーばかりなので、いわゆる地酒というイメージもなく、居酒屋では地方の地酒ばかり楽しんでいました。これからは西宮の酒も飲み比べて自分の舌で美味しい酒を探そうと思います。ただ西宮で西宮の酒が飲める居酒屋少ないんですよね。あ、白鷹の酒が伊勢神宮の御領酒だということを知らない人多いんじゃないですか。伊勢神宮近辺にある土産物店では御領酒である白鷹の酒売ってるぐらいなのにっていただきましたけれども。
そうですか。
ね、まあ、灘の酒は向こう側から生田川までの間の、はい、
そうです、
それぞれの郷が作っている、はい、ただまあその一番東側にあります西宮っていうのはどうなんですかね。灘というイメージがなんとなくやっぱりもうちょっと西の方のイメージになってしまうんですかね。
やはり行政区の名前の中に灘区とか東灘区っていうのはやっぱり強烈な印象にありますからね。
はい、
やはり西宮のある西宮郷、今津郷っていうのはどうもピンとこないという人。しかし西宮の水で作ってんですか、みんな。
宮水でね、はい、はい、ということでございますから。そして、白鷹のお酒は伊勢神宮の御領酒ということで、はい、まあ、伊勢神宮にお参りになった方はずらっと並んでるあの樽を見て、はい、わーって、うん、なんかちょっと誇らしげに、
はいはい、
思われる方も多いようですが、それからの清酒タイガースも作ってるんですよね。
そうです、清酒タイガース。
今年はどうでしょうか。日本一になれば売り上げもぐんと、
ね、そうですよ
ね。
あのすごいですよね。
はい、
あの社長がお好きだからね、タイガースが。
そうなんですか。はい、まあ、初戦すごい調子良かったですが、
そうです、
ちょっと2回2日目がというところですが、ここからですよね。
これからです。
ま、これからですよね。はい、ということで皆さんぜひ応援していただきたいと思いますが、はい、さあいただきました。そしてこちらもね、ラジオネーム聞き酒で二日酔いさんからいただきました。寺岡武彦先生、増井孝子さん、こんばんは。 一昨年、昨年と町旅博に参加して市内の酒蔵見学をさせていただきました。白鹿で赤ぬか、普通のぬか、普通のぬか、これはお漬物屋さんへ。白ぬか、千枚の工程でできるお米の粉、こちらはおせんべい屋さんなどへ。そして酒粕はお漬物屋さんだけでなく、グリコのポッキーのクッキー部分にも使用されているという説明を聞きました。酒粕は我が家も結構購入しています。これで昔のようにお酒屋さんが酒瓶を回収する方法が復活すると、日本酒って廃棄物が出ないんですよね。このエコな製造工程、もっと多くの人たちに知ってもらいたいと思いメールしましたといただきました。
どうもありがとうございます。
はあ、
酒瓶もね、酒瓶どころか昔は三箱って言って10本入りの木箱だったですかね、
はい、
それが今は P 箱って6本入りの P 箱になってますよね、
はい、
それもレンタルなんだからどうしても帰っていくんですよ、強制的に。
ほうほう。
ですからどうしてもこの古瓶 を使わなくちゃいか、昔は灘のメーカーは新瓶を使うんだと。
新しい瓶を、
新しい、だからここらで瓶屋さん、はい、山村ガラスさんはじめいろんな瓶屋さんがあるわけで、ですからね、
はい、
それを、まあ、誇りとしてたんですけど、今はそんな時代じゃない。だからP箱を導入した時からもうずっと古瓶をどんどんどんどん回収しているという状態ですね。
なるほどね、まあ、今はその酒瓶が酒瓶だけじゃなくて、あのまあちょっと油のものだったり、そういうものにもまあ リユースですかね、されているという。
だからね、まず一番初め酒屋さんが新瓶買いますね、山村さんとかそういうとこから、はい、そうすると今度2、3回回って今度醤油屋さんが使うんですよ。
ほう。
それ醤油屋さんが使って、その後は油屋さんが使うと。ほう。食用油が。
なるほど。
そのようにもう食用油になったら我々は使えません。
なかなか洗ってもお酒には合わない。
合わない。
なるほど。でもそういうふうにいろいろ考えられてたという。
そうです。
もう本当にエコロジーを、
そうですね、
本当に早い段階から考えた、そういう製造方法というかね、
そう
ことになってたわけですね。はい、酒瓶ね、はい、
あれは自動製瓶っていうんで作るんで、多分世界の中で一番大きな瓶です。
あ、そうなんですか。
あとはあの大きな瓶は日本以外では多分手で拭くしかないでしょうね。自動で工場的に、工場で作られてるのは日本だけだと思います。あんだけの大きさは。
すごい。じゃあ技術がいろいろと使われているってことですね。そして
毎年毎年ずっとですね、これは香田屋なんかの文章を読んだら分かるんですけれども、
はい、
非常にだんだん軽くなってるんですね、酒瓶が。それでも割れない。
うわ、
そういうふうにして非常に割る技術も蓄積されているんですよ。
じゃあもう中身と同時にその外身もすごくいろいろな考えられて変わってきているということなんですね。はい、わあ、もう瓶だけでもこれ何週間も喋れそうな感じですよね。さあ、そして甘辛シャンさんからもいただいています。昨晩の時ならぬ雨と雷、びっくりしましたよね。今日は風の強い一日でしたが、近畿地方では午後3時に木枯らし1号が観測されたそうです。もう早々とね、今日吹いちゃったんですね、木枯らし1号。ところで私のラジオネーム甘辛シャンは、桜 FM 開局当時に NHK で放映されていた朝の連続ドラマのタイトルです。酒職人を目指す若い女性が主人公でした。もっともドラマの舞台が西宮郷ではなく神戸市灘区だったのはちょっぴり残念でした。以来なんとなくユーモラスな響きが気に入って、ラジオネームとして無断借用させてもらっています。お許しあれと。なるほど、ここに由来してたんですね。そんなラジオネームを選んだくせに日本酒に関して知らないことだらけです。ですから今月も毎回、へえ、そうだったのかと感心しまくりでした。そこで寺岡さん、改めて教えていただけませんか。3回目の放送で日本酒の製造過程で米を磨くとおっしゃいました。多分にイメージ的な表現だとは思うんですが、いまいちよくわかりません。もう一度説明していただけませんかということなんですが、さあ寺岡先生、米を磨く、
はい、
はい、
その前にですね、甘からしゃんのロケ地はですね、
はい、
あれ博士課の博物館なんですよ。
なるほど。
それだけちょっと言ってます。
ここは強調しとかなければいけませんよね。
いやいや、そんなことないです
よ。いやいや、本当に。
だからあのとこのロケ地のように、
はい、
要するに酒が絞るとこを出すのにですね、うん、私はホースをつないでですね、水が あそこが垂れ壺に出るように工夫して、しんどい目しましたよ。
じゃあ随分もう
その時から
裏方さんとして協力なさったんで、
はあ、まあ、それと磨くの話ですが、
はいはい、
磨くっていうのはですね、うん、洗うという意味じゃなしに、うん、何ですか、あの刀を研ぐような気持ちということですね。それで磨くなんですよ。
こうなんか余分なものをどんどん削ぎ落としていくみたいな感じですか。
まず一番初めですね、うん、皆さんのお米、食べるお米っていうのはですね、
はい、
大体 9% ぐらいしか磨い、あのぬか、赤ぬかしか取ってないですね。
これあのね、利き酒で二日酔いさんのさっきおっしゃってました、
は
い
は
い、
赤ぬかを、
赤ぬか、
はい、
これがあのいわゆるぬかとして、
そうです、あのお漬物に使ったり、まあ、問題になった金見油問題なんとかなりましたから、ああいうのに使ったりしてましたからね。だからそこは研いで、それからまた白ぬかが出てくるんですよ。
そこからが磨くという工程になるわけですか。
だからひどいのはそれから 40% ぐらいまで磨いちゃって、 60% 以上、要するに 40% 以上磨いたのを吟醸酒というんですよ。
ということはその残り、どんどん出たもの、まあ、それが白ぬかというものなんですが、 それを磨いて磨いたらもうちっちゃくなってしまいますよね。
小さくなるけれどもまん丸じゃないんですよね、
は
あ、原型制薄と言いましてですね、
はい、
やっぱり楕円形でしょ、ラグビーボールみたいに、
お米 は、は
い、やはりその楕円形に磨かなくちゃいけないんです、
は
あ、そこが精米の技術なんですよ。
うーん、
これは大変な技術なんです。
ただただじゃあ機械でうわーってやってるわけではない。
ほんでまた高速で磨くと熱をこ、うん、持ってあってノリになっちゃうんですよ。
そのぬかの部分がです
か。いや、ぬかっていうか米の
全部が、
米もぬかも、ですからそこのコントロールしながらやっていくんですよ、
はい、これはすごい技術なんですね。
そうです。それをこう勘で見ながらやるんです。
勘で。
そうです。
もうそのマニュアルみたいなものはないわけです、ね、
こう米がですねずっと精米機を通るですね、はい、くるくるくるくる、ま、何回も何回、
はい、
そしたらそこにこう来たらどうなんだということですね。
もう目で見て、
で、そうです、
ほんで判断すると。
その精米とじっていうのは播州学なんです。丹波じゃないんですよ。
とじさんにも。
そうです。
いろんなとじさんがいらっしゃるわけですか。
精米といえば播州なんです。
あの山田錦のふるさとの。
だから播州はそうめんなんですよ。ここの精米の、粉引きですね、
はい、
その技術を持って播州のいぼそうめんができてるんですよ。
うわ、全部がつながってるわけですね。
だから初めは三輪そうめんですよね、
はい、
三輪は酒のふるさとですよね。そこの精米の技術が灘を経由して、うん、イボゾーメンの技術ってんです。
はへえ、そうなんやが、ここにも出てきましたけれどもそうなんですか。まあ、本当にあの奥の深い、ね、世界だとは思いますけれども、山からしゃんさん、お分かりいただけましたか。さあ、そして今夜は手記にまつわるお話も聞かせていただけるとか。来月11月15日16日土曜日曜の2日間、倉掛町の、博士課記念酒造博物館酒ミュージアムで陶器市が開かれるんですよね。ぜひお邪魔させていただきますということでしたが、
それならば先ほど山からしゃんの、はい、酒絞りのところのちゃんとありますから、
は
い、説明を受けてください
ここであのロケも行われましたという、はい、さあこの陶器市にはもちろん酒器もたくさん登場してくるんだと思うんですけれども、はい、今日はそんな酒器、そして酒の魚のお話でございますが、酒器といっても、まあ、今いろんな種類がありますよね、はい、お杯からぐい飲みまで、
はい、
これやっぱり時代とともにいろいろ変わってきてるんですかね。
そうですね、やはり一番初めは灰ですね。
あの平たい
要するに三三九度の、
はいはい、
これは回し飲みなんですよ、
うん、
それで回し飲みっていうのはやっぱりそこに一味一族全部集まって仲良しようと、同じ、はい、お茶で言ったら濃い茶をみんなですする合うようなもんでね、それがどんどん個別に 飲むようになってきた、
はい、
それでぐい、それでだんだん面倒くさくなってぐい飲みができた
、はい、
ということでも、やはり杯は薄い時期の、のがいいと思いますね私は。
それはあの例えば口当たりがいいとかっていうことですか。
もちろんそうですけども、はい、やはり酒の重みを感じるようなもの、あのぐい飲みというのは酒の重みを感じないですね。
酒っていうのはあの銘柄によって重みも違ったりとか。
いやそれはないんでしょうけどもね、
はい、
だいたいぐい飲みがなったのは明治頃のお茶席で、はい、最後のですね大漬けドックを入れてぐい飲みになってきたと。要するに、うん、その時マスタードンを要するに三井の大番頭なんですけど、はい、その方々が俺たちはコップ酒でそういうようなコップ卑しい飲み方をする方がなんか
おしゃれなんですか、
おしゃれだというような感じになったんじゃないですか、ま
あ、要するにお茶味の締めはもうちょっとブレーコーみたいな感じで、ブレーコー
みたいなんでね、はい、それでぐい飲みが出て大漬けとこに出てきたと。
は
私はその辺感じてます。
なるほどね。
だから増田どんごが始めたんじゃないですか
ぐい飲みの
要するにそこのコップ酒ですよね、
はい、
あれはまあ江戸の鉄火酒です。鉄火酒って言うんですけどね、向こうは、はい、あのよく酒屋さん氷屋さんで飲んでるんですよ、うん、コップ酒を、はい、あれを向こうはね鉄火酒って言うんですよ。
ちょっとこう立ち飲みなんかで飲むような、はいはい、
だからああいう台を鉄火台って言うんですよ江戸では。
まあ、それも一つの粋な飲み方の一つなんですかね。粋
なんじゃなしにやっぱり飲む場所がなかった人たち、いや家帰って晩酌できない人たちがそこで飲んでたということですね、
まあ、TPO に合わせてその酒 の酒器なんかもこう用意されたということになるのかもしれませんよね、はい、さあ酒の魚となると、はい、これもまたいろんなものが多分登場してきてるんだと思うんですけれども、実は寺岡さんが面白い、はい、ちょっとこう新聞記事がありましてですね、はいはい、読んで酔う3500句集めてということで、はい、これお酒をテーマにした句をたくさん集められたんですよね、
はい、暇に任せて
その中に、まあ、酒器のもの、ね、テーマにしたものとか酒の魚をテーマにしたものとかいっぱい集めてらっしゃるんですが、この中でお好きな句というかこれはぜひというのは、
ぜひはこれですね、この企画の句で、
はい、
カタツブリ酒の魚に這わせけり、
ほう、
これはもう梅雨時分ね、はい、多分皆さんも一回経験されたらいいと思うんですけど、
はい、
だらりっとしたね朝っぷろに入りましてだらりっとしてもう本当に怠けほうけたところで、
はい、
ボケっとしてコップ酒を持ってさこう庭先のね、そこのにカタツムリがこう法廷のを見ながらピチッと飲んでたらこらいいですよぜひ真似してください。
あの酒の魚のお話を伺えるというから、なんかこういうお料理がみたいなお話だった、あてがみたいな話だと思ったんですけど、ね、これも酒の魚ですか、カタツムリ。あの、張った跡がこうちょっと光ったりするのを見ながら。
だからね、はあ、これからもう今度冬になると、一切こんな句はありますよ。
はあ、
寒どっくりがの句なんですけどね、
はい、
とっくいの脈をみーみー雪見ながら。雪見かな、要するに得意のですね、勘の仕方、いやよく勘ができたかなという
暑いかどうかみたいな、
はい、それを見ながら雪見を見ながら、それで雪見をする、
うん、
それがあ、だから一茶の頃にはね、とっくりで勘をしてたんだなと、冷や酒じゃないし、そういうことも分かるんですよね。
そういう酒文化、お酒の扱い方も伺い知れると。
そうです
でもこれもお料理じゃなくて、はい、そっちの方の酒の魚ですか。はあ。
やはり有名なのは何ですか、北条時頼が味噌で酒を飲んだっていうのがありますけど、
はい、
やはりそういうように酒の魚ってのはこれがだっていうことじゃないですね。
うん、
だからフランスのワインとは違うんですよ、飲み方が。例えば肉には何のワインだとか、
うん、
魚には何のワインだとか、
白だとかね、
いいでしょ、そうじゃなしに酒はあくまでも酒が魚なん、主役なんですよ、
うん、
それでその周りに歌舞音曲もあってもいいんですよ、
はい、
それで月もあってもいいんです、雪もあってもいいんです、花があってもいいんです、はい、それは豆腐であってもいいんです、
はい、
だからそういうふうに酒が主役なんですね。
なるほど、もうどこまで行ってもお酒とそれを飲む人さえいれば、
そう
です、あとは何があってもそれは酒の魚なんだと。
そう、だからコップで飲むときはコップの味わい、
はい、
杯で飲むときは杯の味わいですよね。
なるほど、なんかもう本当にここに極まれりという感じがいたしますけれども、さあそれでは今週が、今月最後の週でございますので、はい、ここで、クイズの発表でございます、それでは、第1週目2週目3週目3つクイズをお出ししましたので、その答え合わせからいきたいと思います。第1話宮水ってという回のクイズは、宮水保存調査会の初代委員長小川拓司さんの息子は誰だったでしょうというのが問題でございました。さあ答えは、これは、ね、有名な先生ですよね、はい、
小川拓司先生です、
ね、小川拓司先生の息子さんは誰だったでしょうという、
湯川秀樹ですね、
湯川秀樹先生ですよね。さあそして第2話樽と樽海戦の回は、大関が建てた現存する日本最古の木造の灯台はというのが問題でした、はい、さあお答えは
今津灯台ですね、
はい、今津灯台、これが正解でございました。さあそして第3話灘の木一本でご紹介したクイズは、灘五号のうち西宮にはいくつ号があるでしょう、これは
2つです、はい、今津西宮
という、これが正解でございました。さあこの3つのお答え全部の正解の方の中からお一人の方に3000円分の図書カードが当たります。さあ今日の当選者はどなたでしょうか、発表をお願いします。
柿の種大好きさんです、
はい、おめでとうございます、柿の種大好きさんに当たりました。3000円分の図書カードを送らせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちいただきたいと思います。というわけで、まあ、本当に皆さんね、お酒好きの方も、まあ、ちょっとお酒苦手という方も、それからいつも、まあ、ビールまず言ってたけど、まあ、これからのシーズン日本酒に変えようかなと思ってらっしゃる方、いろんなお酒との触れ合いの方がいらしたと思うんですが、それでもなかなか今回は深いお話でしたので、本当にうわー知らんかったわ、へーそうやったんやって多分ねうなりながらっていうかお聞きいただいたんじゃないかと思うんですが、その他にもこの3500句、まだまだもちろん句っていうのはあるんですよね、お酒にまつわる句、はい、そのずっと集め続けてらっしゃる中で、やっぱりそのお酒との付き合い方、まあ、もちろん寺岡先生は元博士家記念酒造博物館の研究員でいらっしゃいますから、そのいろんなその学術的なこととか知識的なことともあの相まって、お酒へのこう思い入れっていうのがすごく深くなってらっしゃったとは思うんですけれども、どうですか、お酒と聞いて一言で寺岡先生は何を思われますか。
やはり雪月花です。
雪月花、
これが一番酒の友です。
はあ。
その時その時の季節を見ながら、うん、ああ今日は缶して飲もうか、
うん、
今日は冷やして飲もうか、今日はワンカップで飲もうかとか、うん、そういうことじゃないですか、
その時々の気分に合わせて、
そうです、
また季節に合わせて、
まあアル中半分になってるかは分かりませんがやはり一番最高は朝っぷろですね、朝っぷろで酒飲むのが一番いいでしょうね。
小原翔介さんですか。
特に温泉ぐらいでね、
はあ、まあ、これからの季節は特にその温泉に浸かりながら、先ほどのとっくりの脈をみいみい雪見酒みたいなこと、
雪見かなです、
ね、あ雪見かな、すみません、雪見かな、やっぱりこういうなんていうかね、シーンは一番こうこの世の極楽、極楽といったところなんでしょうか。
そ
う
ですね、今年は雪が多いって言いますから。
あそうなんですか。
有馬か、
うん、
それか桜の名所である疫学山荘にあるね、向こうの温泉宿にでも泊まって、
はい、
雪見ながらゆっくりと 飲まれたらいいんじゃないですか。
なるほどね、まあ、本当に生活のいろんなシーンにその彩りとして日本酒っていうのがある生活を、まあ、我々はずっとしてきたわけで、今はもう本当にあの周りにいろんな種類のお酒がありますけれども、うん、その中からやっぱり日本酒というものを選んでいただいて、若い方にももっともっと、ね、うん、楽しんでいただきたいですね。
本当にお願いしたいですね。やはりそこで日本人として文化を感じてほしいですね。
やはりあのお酒っていうのはもうそれだけでいろんな文化に関係しているわけですし、お酒をこう学ぶっていうことはやっぱりその文化を学ぶっていうことにつながっていくんでしょうね。
やはり文化を作り出した民族が栄えてますから、やはり酒っていうのは文化の一番の真髄だと思いますよ。
はい、
やはり日本酒を作り出した日本人、
そしてもういろんな工程を経ていろいろなもうあの工夫を凝らして今のお酒ができているっていうのを、まあ、今月いろんな形で教えていただきましたので、その歴史やそういったあのいろんな作り方をこう考えると、やっぱりちょっとお酒に向き合う姿勢もちょっと背筋を正してなんてしたくなる気もするんですが、
背筋を正さずにだらっとして飲んでほしいです
ね。お酒作り の, あの現場の方から言えば、まあ、やっぱりこうだらっと楽しんでいただけるような、リラックスする一つのポイントとしてということで、お酒というのを考えていただいていいわけですか。
その通りですよ、はい、こんな天皇陛下と飲んどるわけじゃないんですから。
なるほどね。じゃあのぜひだらっとしながら、でもあの、ね、乾杯、日本酒で乾杯条例が、まあ、はい、できましたので、はい、その今からこう、ね、忘年会新年会、はい、いろいろとは多いシーズンになりますけど、はい、ぜひ1回目のこの乾杯っていうのは日本酒でっていうのを、
そうです、ね、
ぜひ西宮の方にはね、
やはり酒の町西宮ですから。
そうですよね。ということで、本当にあのこの夏を越してもこれからまだまだ美味しくなる、そしてまた新酒が出てくるというね、これからのシーズン、ぜひあの西宮のお酒で、ね、存分に楽しんでいただきたいと思います。
ありがとうございます。
10月の西宮徹底解剖、秋っぱれの酒西宮ということで、ゲストティーチャーに元博識記念酒造博物館研究員の寺岡武彦先生をお迎えしてお届けしてまいりました。じゃあこれをきっかけにもっともっと皆さんにね、いろいろ日本酒のことも知っていただきたいですし、また機会があれば、はい、ぜひあのいろんなお話もっともっと聞かせていただきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそ。
さあ、来月11月の西宮徹底解剖は西宮の自然を楽しもうということで、NPO 法人子ども環境活動支援協会リーフの理事でいらっしゃいます小川正義先生をゲストティーチャーに迎えてお届けしてまいります。まあ、あの西宮は海があって、そして川があって山があってといういろんな自然が身近に楽しめる町ですよね。ですのでこんなところで、こんな自然が楽しめるみたいなことも含めて西宮の自然を大いにご一緒に楽しんでいきたいと思います。ぜひご期待ください。ご案内は私増井孝子でした。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。